ラニーミュージックトークルーム。 This program is brought to you by 日本能率協会総合研究所。
リスナーの皆さん、おはようございます。大野康則です。
おはようございます。石井佳穂です。今日もポジティブライフを応援するお話をビジネスマスターの大野さんとお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。石井さんがもし数億円を稼ぐとしたらどういうことします？
では広告とか、まあ、今 SNS でいろいろやってるので案件獲得とかでいけないか。
奥ってまあまあ大変じゃないですか。
確かに芸能人レベルになんなきゃダメですね。
そうなんですよね。なかなかやっぱりこう数億円しかもまあ数十億とかになってくると、なおさらこう結構難しいんですけど、実は言うと今そういうものがですね、密かに動いてるプロジェクトがいくつかあるんですよ。で、今日はですね、
すごい、
はい、M&A、うん、M&A、まあ、企業を買収したりするやつなんですけれども、はい、それの IT 系に特化したですね、事業展開をされているゲストの方をお呼びしてますので、はい、そのあたりちょっとどうなってるのか、
は
い、の
私ももしかしたらできるようになるかもしれないってことですか？
いやいや、でも本当その 2,3 年でね、自分で作ったものっていうのを売却すると、はい、一攫千金できる可能性もあるんですね。
ちょっとこれは興味深いですね。それでは早速このコーナーからいきましょう。
大野康則のライフシフトマインド。
このコーナーは一歩先を行く社会人のヒントを大野さんから素敵なゲストをご紹介いただきお話しいただきます。本日は株式会社ウィルゲート専務取締役 COO でいらっしゃいます吉岡亮さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、吉岡です。よろしくお願いします。
お願いします。
このウィルゲートという会社は、まあ、ウェブマーケティングを支援する会社として2006年に、まあ、設立されて、最初は SEO を中心としたマーケティング支援みたいなのをやってたんですか？
そうですね、今 Google で SEO 対策って打つと、はい、ちゃんと当社が1位に表示されてるんですけれども、はい、やっぱりこうそのキーワードで上がってると説得力あるよねっていう、
説得力あります、ね、ある
ところで、でやっぱり1位になってるとお問い合わせむちゃくちゃ来るんですよ。
はい、やっぱ上からクリックしてきますもんね。
あ、そうです。はい、で私も高校卒業した3日後に学生起業してるので、あんまり営業力がなかったので、で自分でこう検索エンジンで上に上げてお仕事の引き合いを取って、で今この SEO の支援が累計7000社ぐらい顧客がいるっていう感じです。
へー、すごい、
すごいな。でももうある意味では SEO ではもう圧倒的なこう地位を誇ってるのかなと思うんですけど、なぜこのタイミングでこの M&A、このベンチャー企業の IT にこう特化したようなものっていうのをやられようとしたんですか？
はい、一応、2つありまして、1つは、ウィルゲート自身も過去に4回買収、あと2回売却っていうことで、まあ、6回 M&A 経験がありまして、
はい
はい、もう18年ぐらい会社やってると、1つの事業でずっと10年15年やっていけるかっていうと、まあビジネスの流行り廃りみたいなのがあるので、やっぱりベンチャー企業に M&A はつきものだなっていうのと、あと周りで M&A がむちゃくちゃ増えてまして、うちの顧客同士で売ったり買ったり売ったり買ったりっていうのが起きていたので、あ、なんか時代が変わってるぞということで、この領域に目をつけたという経緯でございます。
いや、この石井さん多分あんまりこう M&A とかっていうの世界分かんないと思うんですけど、はいはい、結構ね大変なんですよ。
あ、そうなんですね。
めんどくさいんですよ。
仲介っていう認識ですね。
私もね1回だけ経験したことがあって、はい、まあ、上場会社にですね、まあ、あるベンチャー企業を売却したことがあったんですけど、
はい、
もう何が大変って、その売却する側の人とスタートアップとかベンチャー企業ってこうコミュニケーションというか会話が成立しないじゃないですか、
はい、
管理の会計監査の仕組みも違ってたりとか、うん、物事のその管理の仕方見方も違うので、
はい、
かなり私あのもう無理って思った経験があるんですけど、そのあたりってどうやって乗り越えられたんですか？
あ、それでいきますと、 ありがたいことにもうM&A のスペシャリストの方が結構世の中にいらっしゃいますので、はい、そういう M&A の百戦錬磨の方々をもうたくさん顧問に迎え入れて、でやっぱり 税務的なところであったりとか、うん、なんかミスがあったりすると許されないじゃないですか。ですね、なんで会計士とか税理士の、プロフェッショナルの方々に、非常に手伝って、いただきながら、授業を進めていったっていう形ですかね。
はい、今その売却をしている企業さんっていうのはやっぱり IT 系が中心になってきてるんですかね。
あ、そうですね、当社今、4年で58件ほどお手伝いさせていただいたんですが、はい、約9割が、IT 系の案件でございまして、でジャンルでいくと、まあ、インターネットメディア事業であったり、まあ、SaaS と呼ばれるツール事業、あとデジタルマーケティング支援、ウェブ制作システム開発、あと e コマース、こういった領域の案件を中心にやらさせていただいてます。
ちなみに一件どれくらいで売れるものなんですか。
当社が、お手伝いしているもので多い金額レンジでいきますと3億円から10億円ぐらいの間のもので、で過去お手伝いしたもので一番大きかったのが40億円というものが今のところ一番大きなご支援実績でございます。
そんな大きなお金が動くんですね。
そうですよ、
一度に。
これが MA の世界ですよ。ちなみに、社名とかちょっとさすがにあれだと思うんですけど、はい、若くて今までそういうのの経験がない子が作って最短で一番その成果を上げたのってどういういくらぐらいだったんですか。
それでいきます と、ちょっと20代前半の女性が、作った会社で3年ほどで、まあ、数億円前半ぐらいの、金額感で売却されたという。
3年でですか。
はい、であと面白かったのはママの方で、はい、こう子育ての合間にインスタグラムをやっていたら、フォロワーが、10万人以上になって、
で、あれ？はい、
服がもうインスタ経由で月々数千万円以上、売れるように、なっていて、で子育てがままならないってことで、大手企業に、これも運億円かで、はい、売却されてみたいな。
それ聞いた方がいいんじゃないですか。全く同じ、もうね、
私10万37万ぐらいいるんですけど。
お、37万ぐらいはい。
そう、え、あ、あ、え、
え、どう、
ど、で、この、ね、
それは何か サービスを考えたんですか。
そうですね、もうその人は、もう本当に服が好きで、はい、本当にご自身の、ファッションとか、そういうのの発信を、していて、はい、でそれだったら、海外、例えば韓国とかに仕入れに行って、自分で服を作って売るようになってったっていうような、まあ、そういう経緯。
そのもう事業そのものを売却した
っていう感じ
ですか。そうですね。あ、だからもともとその方は服を売ってたっていう過去もあったってことですね。
あ、そうですね。あ、はい、
でそのまま。
いや、だって石井さんだってね、ある領域に関してはもう、はい、ね、
そうですね、
日本ではトップクラスに入ってるわけじゃないですか。
あ、本当ですか。
それをなんかうまく変えたら、実は売却できるかも。奥ですよ、奥。
へえ、なんか夢が膨らみますね。
いや、でもアイディア ある人だったら、今いろんなツール使えば結構そんなにお金かけずにもできるじゃないですか。
そうですね、
やってった方がいいんじゃないかなって気がしますよね。
特に今空前絶後のチャット GPT ブームなので、はい、やっぱチャット GPT 関連でもう起業されていて、もう一気に事業を大きくして、で今ちょっとチャット GPT 関連で作った事業が今すごい伸びてるから、吉岡さんちょっと売却に動きたいんで相談乗ってください。でこういう、20代の、起業家からのご相談がすごい増えてたりします。
20代年下が今そうやって考えてやってると思うと、ちょっと私も頑張りたいなと思いますね。
そうですね、ちょっと私も頑張りたいなっていう。
そうなんですね。なんか私からしたら全然そういった M&A とかって未知の領域だったので、あ、結構私でももしかしたら手が届くところなのかなとか感じますね、今、
うん、
お話を聞くと。
で、なんだろう、今本当に先ほどね AI の話もありましたけど、はい、まあ、いろんなものを今までだったら何ですか、投資も必要だし人も必要だったものが少人数でこう開発がこうできるようになったり、大掛かりな開発がなくても作れるようになったので、アイデアさえあれば本当にこう うまく MA できるみたいな、そういう世の中になってきてるって感じですか
ね。そうですね、やっぱり昔は製造業とかだったので、いかにこう工場とか機械とか、まあ、大資本の中で、先行投資してっていうところだったんですが、まあ、今って本当にもうパソコン1台で、で昔はこう従業員たくさん採用してっていう形だったんですが、今は AI が人件費非常にただに近いような、サーバー代だけで動いてくれるみたいな形の時代になってきたんで、非常に若者にとってはチャンスの時代になってるんじゃないかなっていうふうに思います。
確かに。
いやこれ、今 MA のこうサービスをこう立ち上げられてると思うんですけど、やっぱり大事なのがやっぱりこう売り手と買い手両方こう探していくっていうのがすごく大事だと思うんですけど、これ、はい、買い手と売り手それぞれどうやって探されてるんですか。
で今、ありがたいことに買い手企業として登録してくださってる企業が、2000社ほど、あるんですけれども、こちらに関しては結構、まあ、地道な話なんですけれども、まあ、私が、まあ、18で起業して、もう19年、ほど、経っているっていうところなので、物理的に私が、お会いしてきた方が2万人ほどおりまして、うち経営者が、1万人以上、おりまして、でその中には、上場企業の社長さんが、数百人ほど、いたりっていうところなので、やっぱりお会いしてきた方の中で、もう業績が好調でどんどん M&A で買っていきたいっていう人が多いっていうのと、あと幸いウィリゲートその SEO 対策って言って1位に出てきてたくさん顧客を得て、そちらで7000社おりますので、ウィリゲートのこの7000社の顧客 と、私が個人でつながってる1万人の経営者っていうところの中で買いたいぞっていう人が集めたら2000社になったという形ですね。
まあ、そういう意味では今までの既存のネットワークを使ったら、まあ、ある意味2000社っていうのは、まあ、まあ簡単にこうリーチできたと。で、まあ、買い手はじゃあ、まあ揃えられましたと、
はい、
やっぱり大事なのは買ってもらえるその売り手といいますか、
はい、
その会社さんを探すっていう作業は、
はい、
こう新規でやり続けなきゃいけないと思うんですけど、このあたりはどうやって探されてるんですか。
はい、主に、3つの経路がありまして、1つは、まあ、ウィリゲートデジタルマーケティングの会社になりますので、まあ、ウェブ広告ですね。で特に今YouTube 周りの、広告であったりとか、
はい、
自分が M&A について例えば、私が M&A でご支援した、若い起業家のM&A の売却体験談みたいなのをどんどんこう再生させるような、広告を打っていったりすると、最近の子たちってすごい情報収集も YouTube でやっているので、そういったところからの問い合わせが来るっていう、マーケティング周りの話と、2つ目がやっぱり私知り合いが多いってことなので、周りに M&A を相談できる人が結構身近にはいないってことなので、1人友達を介してなんか知り合いが会社売りたいみたいだからさ、吉岡くん相談乗ってよみたいな、ところが多いってところです。
は
いはい、で3つ目が私ツイッターのフォロワーが、ありがたいことに5万人ほどいたり、しまして、SNS 経由で、ちょっと吉岡さん会社売りたいっすみたいな、相談が来ているっていう、まあ、そんな感じですね。
確かに SNS だと DM とかで気軽に連絡もできちゃうからいいですよね。
これ石井さんもなんかできるんじゃない？
なんかでも物を売るっていうことを今までしたことがないんですよ。したことがあったとしても、じゃあナレーションして声を、私のそのセリフを売るとか、そういったことしかないんですけど。
これちなみにやっぱり IT がまあ、ほぼ9割が IT なんですかね。
そう、9割が IT です。
あと逆に言うと、その IT じゃないやつっていうのはどういうのがあったんですか？
それでいきますと、一応一件だけ、事業承継の案件があったんですが、そちら塾でしたね。
塾、
はい、
ほう
そういうのもありなんですね。
そうですね。なので市場でいきますと、8割、まあ、年間今4000件ぐらいこう M&A が成立してるっていう、まあ、多分プレスリリースとか公式で出ているのが4000件ぐらいある中で、8割が、ご高齢の方々の後継者いないんじゃみたいなところの、M&A が8割ありまして、でやっぱり、高齢者のところなんで、古いビジネスが多いんですね。はい、でそこはもう大手の、上場会社 M&A の、上場会社の方も今、10社近くに、増えてきてるんで、そこはもう諸先輩方にお任せをしまして、でウィリケットに関しては、20代30代40代の、若い方々で、IT 領域に、特化して、M&A のお手伝いをしよう、
は
い、でやっぱりこのチャット GPT だったりとか、TikTok であったりとか、最近のビジネスについて、 じゃあ M&A の先輩企業の方々がむちゃくちゃ詳しいかっていうと意外にあの詳しくなかったり、しますの で私は M&A 歴は、ある種4年っていうところなんですけれども、IT 系の会社の経営歴はもう18年、やっておりますので、まあ、そこにおいては一日の長があるんではないかというところで、IT に特化してやらさせていただいてます。
すごいな、なんか私もそうやっていろいろと自分のオリジナリティみたいなところを出して売れるように頑張りたいなと思います。いや、いろいろと夢も膨らみますね。これは吉岡さん、貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、大野康則のライフシフトマインドでした。